皆さんこんにちは。藤原事務所のロハスで愉快な仲間たちの時間です。今日もちょっとおしゃれなトークで気分をリフレッシュ、楽しいひとときを皆さんで過ごしていきましょう。
改めましてこんにちは。4月23日藤原事務所のロハスで愉快な仲間たち、久しぶりに藤原直也と長谷川隆でお送りしたいと思います。この番組始まった時にはですね、二人でやっていて、いろんなことわざの紹介をやっていたんですが、まあそのうちいろんな番組が出てきましてですね、なかなかこのことわざ特集はやってないんですが、久しぶりにですね、今日はやろうということで、長谷川くんが目の前にいます。長谷川くんこんにちは。
こんにちは。
お元気ですか？
お久しぶりです。
お久しぶりです。朝ごはん何食べてますか？
朝ごはんは最近は、食パン、ホームベーカリーで作ってた食パンを、食べてます。
あれ、おにぎりと菓子パンじゃないの？
なくなりましたね。
なくなりました。
はい。
そう、ずいぶん進化しましたね。
ずいぶんロハスな食生活になったんじゃないですか、
ね。そうですか、はい。ご自身でパンを作ってね。はい。ほら、結構なことになりますね。はい。まあ、今もお昼ご飯をいただいたんですけども、大谷くんが作ってくれたロハスな昼ご飯で。
玄米食で。お魚で。
お魚で。
野菜
を。お野菜をたっぷりと。はい。ね、こういう生活してるとなんかもうだんだん都会のアクセスした生活が夢のようになってきますね。
そうですね。
長谷川君小田原に住んでるんでしょ？どうですか？小田原住みやすいですか？
小田原は住みやすいですね。
あ、そう？
はい。
はい、
思ったほど田舎でもないですし、
うん、
便利な、交通機関も便利ですし、
あ、そうですね。
それでいて気候も、
うん、
なんとなく風土も良くて、
はい、気に入っていいところ。
住みよいところですね。
そうですね。はい、よかったですね。さて、今日のお話ですが、三度肘を折って良医となる、三回肘を折って良い医者となると、まあ、こういうことわざでありまし、自分の肘を何度も折ることで苦痛を味わい、治療する経験を積んだ後に初めて優れた医師になれるという意味で、苦労を重ねなければ立派な人物には成長しないという例え。ただし、人の肘を何度も折って初めて良医となると解する説もあると、こう書いてありますけども、長谷川君肘折ったことある？肘折ったことあります？
それはいろんな意味でですか？
いやいや、本物の肘
折ですか？
うん。
本物は折ったことはないですけど、ひび入ったことはあります。
あ、そう、何やってたの？
子供の頃に、塀に登ってて、塀から落っこちて。
こけて？そう。
はい。
で、いい医者になった？
医者にはならなかった。
医者にはならなかったですか、はい、そうですか、
はい。
いや、でもまあね、ここにあるように、苦労を重ねなければ立派な人物にはなれないということですね。
はい、
長谷川君は戦国武将のことをいろいろ研究してますけども、
はい、
あれ皆さんご苦労があったんでしょ？
ご苦労だらけだと思いますけどね。
ご苦労だらけね。
はい、まあ、特に農民から天下人になった、豊臣秀吉なんかは、もともと後継ぎとして大名になった人に比べると、また質の違う苦労があったと思いますけどね。
なんか今のね、その国会議員の話みたいな二世三世が溢れちゃってね。
はい、
で、だけどその苦労を重ねてさ、
はい、
なかなか芽が出ないっていう人生もあるよね。
あると思います、ね。
あれは、それはどう考えればいいんですか？
苦労の仕方の方向が違うっていうことですかね。
自分で苦労を選べばね、
はい、
それはなかなかいい苦労も来るんですよ。しかしね、気がついた時にはね、
はい、
土石流のような苦労に巻き込まれてることあるんだよ。もうどうにもならない、身動きつかないことになってることがあるんだな。そういう時はね、仕方ないから手離すしかない。
諦めるっていうことですか？
あ、その分実はもう諦めないと、うん。元に戻そうとかね、悔やむとかいうことは絶対していかんのね。
うん、
で、なぜかわからないけど、今そういう土石流のような苦労に巻き込まれてる時は、しばらくそれで、その、走ってみるしかないよね、その状況の中でね。あまりもがいてもしょうがないんですよ。
土石流ということは、じゃあそれは、災害だと思った方がいいってこと？
そうそうそうそう。そんなつもりでいたらいいですよ。
うん、
で、後になってね、そのね、その意味が分かってくるんですよ。ずいぶん後になって。
あ、その時した苦労なんですか？
落ち着いてからですね。
はい。
まあ、なんでああいう苦労を味わったのかということがね、分かってくるわけですよ。例えばまあ、戦争っていうの大変な苦労をした方いらっしゃいますよね。
はい。
まあ、命からがら、なんで自分だけ生き延びることができたんだろうなんて人も随分いらっしゃいますね。でもその生きたことの意味ってね、まあ、だんだん分かってくるんですよ。生きてるっていうこと、すなわち、あそこで苦労したんだけども、まあ、その苦労を踏まえて、自分が生きてるってことの意味を だんだんその年取るとだんだん分かってくるわけですね。なんか新しい人生広がっていきますから。
ああ
で、その苦労が分かったからこそね、味わえる人生がそこにあるわけや。
その苦労の意味を分からずに、死んでしまうこともあるんですかね。
あるかもね。それはだから悲しいことだね。ああまあ、そういう可能性も大いにあるんだけども、まあ、なんて言うんでしょうか。その辺はやっぱ気持ちの持ちようでね。その、まあ、とりあえずもう、土石流な苦労の中に入っちゃったら、
はい、
もうそれでもう走るしかないことが多いんですよ。そういう時はね。でもやっぱどっかで考えておくべきですね。常に考えておくべきですよ。なぜこういう苦労を味わってるんだか。理由をね。
理由を。
うん。なんかね、人生って起承転結みたいな話があって、
はい、
あの、天ってあるでしょ、
はい、
起承天のね、はい。天みたいな人生の入り口って、その、なんかすごい不幸で始まることってあるんですよね。
うん、
例えばなんか偉い病気しちゃったとか、
はい、
あるいはなんか人間関係で偉いつまずいたとか、
はい、
会社が潰れちゃったとか、そういうところから実は新しい人生が始まって、よくよく考えてみたら、まあそれでなんか人生一回りも二回りも、この意味深いものになったってことありますからね。
うん、
だからその、やってくるときは土石流のように突然のように何のマレベルもなく、やってくること多いんだけども、
はい、
まあそういう時であってもですね、どっかでその意味っていうのは悟ろうとした方がいいと思うんだね。
うん、
私こうずっとこう見てて思うんですけども、
はい、
その天のこの意志っていうのは、はい、ある意味ですごくわかりやすいと思うんだよね。
天の意志が。
うん。
わかりやすいですか？
実はね、わかりやすくできていて、はい、我々うがちすぎなんだよね。
あ
うん、難しく考えすぎなのよ。
はい、
だからすごくやっぱり簡単に考えると、ああ、あの苦労はこういうことのためだったんだなとかね、
うん、
ああいう時苦労したからこんなに心が豊かになったんだなと思うことは多々あると思いますけどね。
それはあれですね、
うん、
過去のその苦労も全部今の自分も、
そう、
自分自身が受け入れて、
そうそうそうそう、それは最低限、やらないと、それは最低限必要なことよ。
うん、だから苦労と戦おうとしたらダメっていうことですか？
うん、まあ戦い方にもよるんですけどね。
うん、
そのやっぱりね、もがいてもダメだよね。
ああ、
うん、もがいても。なんか、焼けっぱちになってもがくようなこと、
はい、
悔やむようなこと、それはあまり意味がないよね。うん、で、今ここで立ち直らなければダメだ。今ここなら立ち直れると思ったところは、堂々と出てったらいいんですよ。
はい、
今はチャンスだと思えばね。でもそうでない時に、やたらにこの運命を呪ってですね、周囲に対して与え散らしていても、まあ大体あんまり道は開けないわね。むしろ消耗しちゃうから、
はい、
そういう時は少し、まあ静かに時の流れを、その観察して、チャンスをその探した方がいいと思いますけどね。
うん、
ね、戦国武将だってチャンスをものにしたからみんなね、あえて
体
制したわけでしょ？
はい、巡ってくるチャンスはやっぱり。
でしょ？
はい。ものにしないと。
ねえ。
はい。
だから逆に言えばさ、年がら年中その刀振り回したわけではないわけでしょ？ねえ。
まあ、家康なんかもいるんですよね。
うん、ねえ。
はい。
子供の頃はあの人は人質に預けられたわけでしょ？
はい。
ねえ。随分な苦労して。
はい。
でもまあ結局それ勤め上げて、戻ってきて、で、最後みんなこけて一人残ったんだな。
そうですね。まあ無理やり手にしたっていうのもあるかもしれないけど、
うんうん、
秀吉が死んでから、
うん、
秀頼になって、
う
ん、
そうね。
そっから先のでも、チャンスが来たっていうのはわかるんですけども、うん
ね、
うん、そのやり方があんまり美しくないですよね。
イエス？
はい。
そうか。
天下の取り方が。
まあね。まあそりゃそうだね。
チャンスをどんなことをしてでも手に入れる、
うん。
っていうのも、それはありなんですかね。うん、
まあ、結果的にそうなっちゃうこともあるんじゃないの、
うん、
うん。だから、そうやって、いろいろ問題を起こしてね、
うん、
なんか、矛盾をその無理やり断ち切る形で決着をつけると、後で必ずそれ、揺り戻しが来ますよ。あの時もその後、由比小説の乱が起こったりしたでしょ。それから、やっぱり大阪方の落ち湯道狩りを日本中でやりましたよね。うん、で、そういうことがやっぱり続くしね、未だにやっぱり何かしっくりしないとか、ああでしょ、大阪と東京ってね。常にそうなんですよね。だから何かね、大きな行動をするときに、なんかあんまり無理をするとね、後が落ち着かないんですわ。うん。 上手に苦労したのは本当はいいんだけどね。まあでもしかし、過去を振り返って言っても3年かという、うん。
まあでも江戸時代があれだけ長く続いたことを考えると、
まあ
いいことだったんですかね。その戦争がない世界でも稀な時代だったんですよね。
うん、まあ、そうそう。まあ家康個人の力かどうかさわかんないですね、
はい。
当時その、アジア全体は大国ができてきて、解禁政策みんな取ってましたから、はい、ヨーロッパ来るまでは、静かに暮らしてたわけでしょ、みんな自分の国の中で、
はいはい。
まあそういう外的環境もありましたからね、必ずしも家康だけとも、の鹿だけとも言えませんけども、うん、明らかにあそこで戦国時代から世の中がすっぱり変わっていきますからね、
はい。
まあ、やっぱりその、何らかの意味で、その世の中の転換を悟って、
うん、
で、南直陸させたんでしょ、平和の時代にね、
はい。
その力はすごいですよね。
うん
うん、
じゃあその時、たとえ批判されようとも、
うん、
世の中のためだと、
うんうん、
後々のためだというふうに自分でこう心に決めてやるしかないっていうことですかね。
そりゃそうなんじゃないの、うん、もうなんかやっぱりね、そのどんなことでもそうだと思いますけど ね、やっぱりその批判はそれは必ずなんかみんな言うわけで、ね、だいたいリーダーなんて何をやっても文句言われるし、何もやらなくても文句言われるでしょ、
うん、
だから、ね、自分の思った通りやるしかないんだよ、
はい、
うん、だからもう陸奥宗光が言ったね、
はい、
多作中利子を神前と奉すって言葉があるんですよ、
はい、
あれ日露戦争の後半の時の話かな、
はい、
他に策がなかったということを信じたいと思うという、はい、その通りだのよ、
はい、
うん、だからまあそういう思いでやって、あとはまあ歴史の評価に任せるということしか最後はまあどうしようもないわね、
うん、
うん、今みたいな時代はだからみんなね、今の人の評価を恐れて何もしないのよ。だからダメなのよ、
うん、
うん、今の人から一言でも文句言われないように暮らそうと思うからさ、
はい、
何にもできないのよ、
はい、
何をやったってやんなくたって文句言われるんだから、
はい、
何もやんないで文句言われてる人たくさんいるんだから、
はい、
何度やってみればいいんだけどね、
うん、まあ勇気いりますよね。
勇気なんかね、最初だけよ。スキーでさ、高いそのね、
はい、
ところからさ、滑り降りるその前だけですよ。うわ、うん、こんなすごい急坂どうやって降りようかなと思う、その瞬間だけよ。降り始めてご覧のないなんだ。
もうやるしかない
ですね。勇気やるっきゃね。こけたら立ち上がるしかないでしょ、
はい、
そんなもんよ、
うん
うん。ちょっとなんかね、スタートしちゃいいんだけなんだけどね、うん。なんか最近の人はね、
うん、
何をそんな遠慮してんだろうと思うぐらい。なんか遠慮が深いよね。
うん。
うん。そんなことして苦労も得られないよね。
まあ、そうですね。動かなければ何も始まらないです、
ね、うん。うずくまれな感じになっちゃうから、
はい、
苦労も得られないから成長もしないよね。
うん。
それじゃ問題じゃないの？
そうですね。
うん。一時が万にそうだよね。なんか最近失敗をしちゃいけないつもりがさ、何もしないでしょ？
うん。
なんの実力も手に入んないね。うん。非常に問題だと思いますけど。
はい。動けないこと自体で苦労してる人も、いるかもしれないですけど。
それはやっぱりなんか動けるようになるための元気づけの何かやっぱやらなきゃダメだよね、
うん、
家にこもってるだけで本当どうしようもないから、
ね、
畑出てもいいしね、何かその気分転換になることやらないとね。
そうですね、
うん、
その外に出るきっかけがやっぱり必要ですね、
う
ん、
そうね、
なんかで
それはやっぱりもう人それぞれだからね、一概にってやり方は言えないけども、まあでも今すごい時代だわね。
そうですね、
確かにね、
はい。
まあ、千賀君自身は料理になりましたか？
え？料理に、
うん、
目指してます。
目指しておりますか？
はい。
肘は折りましたか？
肘は。
苦労はしていますか？
これから自分で肘を折りたいと思います。
そうですか。今年はなんかいろいろ忙しいんでしょ、あなた。
いろいろとお話をいただいてまして、
ね、
はい、
ええ、
そっちに全力を傾けて。
ねえ、
はい。
まあ、お忙しいところはさらにお忙しくなるようで、まあ、頑張っていただきたいと思うんですけど。
ありがとうございます。
ね、
はい。
というところで今日の藤原事務所のロハスで愉快な仲間たち、久しぶりに長谷川隆史君と藤原直也でお話を進めていきました。三度肘を折って良医となる、苦労を重ねなければ立派な人物には成長しないという例えというお話でありますので、皆さんいい苦労をして立派な人物になっていきましょう。というところで今日のお話これでおしまいにいたします。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、さようなら。
さようなら。